土曜日より昭和50年12月8日朝の堀会をいただきます。
ご理解第84節、おごりがましいことをすな。物は細うても長を続かねば繁盛でない。ないぞ。細いにしても次第に踏み広げて通るのは繁盛じゃ。道に草を生やすようなことをしな。今、教団で、今までの、お道の信心の、進め方にどこか、欠陥があるんだ、間違いがあったんだとして、まあ、そのことの、どこをどう改まっていったらよいかといったようなことが、問題になって、来年の5月ですか、落ちして、新たな金光教のような革命とまで言われる今年の討議が、本部ではもう一日、あらゆるグループ、あらゆる層に応じての会合が、やる会議があった。そのこれで秋成先生が明日からですか、信者層でのそういう話し合いのために本部の方へ行かれる、あとでどうも一日早く行かれるわけです。それは本当に教団を今挙げてそのことに取り組んでおるわけです。言うならば御取り次ぎ行事新人生活運動という、まあ、運動が展開されて、もう本当に金光教の信心の、一番素晴らしい金光教を表現するのにこんなふさわしい言葉はないと思うくらいですね。本取り次ぎ成就信心生活、いわゆる天地界の神様のお心を京都金光大臣が本取り次ぎがさ、世の中に何本も何らかの宿がある、取り次ぎ助けてやってくれという神様のご依頼があって、そのご依頼が成就している、神様の願いが成就しているということのための運動なんです。御取り次ぎが成就している、世界中にこの御取り次ぎの運動が成就している、そういう素晴らしい、言うならば、一つの、まあ、旗印を掲げての運動が始まったのですけれども、全然それが進展しなかった。20何年間むしろその後退してきた。そこでこれはそのことは立派なんだけれども、その内容が違憲のだろうというようなことになってきたわけです、ね、まさしく細うてもこう踏み広げて通らなきゃいけんのに道に草を生やすようなことになってきた。それはおごりがましいことになってきたからだということです。おごりがましいということは、例えばどういうことかというと、私は金光教の場合にあまりに高く止まりすぎたんだと思いますね。金光 公共の新聞は触れ売りはしない、また記念祈祷で助かるのではない、話を聞いて助かるのだ、和上よりは信条といったようにです。もう誰でもがなるほど金光教の信条は素晴らしいと思うような、言うならば教えの掲げ方というかね。ですからその新人臭がない、新人臭がない、言うならば本当に道理に合いすぎておるような感じがするみたい。だからそれは事実そうなのですけれども、どうしても そこには一つのまあ惰性というかね、その欠陥というか、それがその惰性のようなものになって、本当の新人の真髄に触れることのできないことに結果になっておるのが現在の教団の在り方ではなかろうかと思います。アイラブでも和行を廃して信教ということになってきたら、確かにもうごまかそうと思えば何でもごまかさない、ね、断食な断食、水魚なら水魚、もう一日しないでも、例えばそれをごまかさねえかん、ごまかされん形のようなことだ。ところが心の上での行ですから、もうごまかそうと思えばごまかされるというわけで、大体それが本当なのだけれどもです。どうもそういう一つの本気で信条に取り組むといったようなことがです、できかねるような気がする。そこら辺の和行は廃したのですから、せめてそれに代わる行がなされる、それが信条ですけれども、少しその形に現れる信条の伴った修行がなされなければならんのではなかろうか。教祖様のまたの御教えの中に、神を拝む者は白紙して神殿に向こう手からは、たとえやる先で疲れても後ろへ振り向くことはならんぞ、物事や物音や物声を聞くようでは神に一心は届かぬ、というような厳しい神様への向かい方というものを教えておられる。そういうものが欠けてきたようにある。そこでなら、ご記念ならご記念、ご記念、ご記念修行といったようなものがです、ね、私哀楽にはこの和行にとって代わって信行、その信行に伴うところの信玄での言うならば、そういう記念修行といったようなものが欠けてきた、そういうものをなさなければいかん日に、大払い百貫または五十貫、日に十貫、それはそれぞれの信玄で決めていけばいいです。例えばなら、本当その、まあ、大払いじゃなくてもです、私のように4時から5時までの間をもうそれこそ心ゆくまでご記念に打ち込む、ポンポンと稼いで打ってをちょっと拝んで、もうご理解だけいただいて帰ればなといったようなことではなくて、本当にそういうこの新人に行くの厳しさといったようなものがね、なくなってきた。そこに自然道に草が生えるようになり、広い道がかえって狭くなってくるといったような結果になってきた。今後の金光教の中には、この頃から、いただきます、いろいろな生き方あり方の中にです、ね、本当に神様が次元したも、神様がご発動なされるために、その神様のご発動を受けるための信心を哀楽では まあね、いつも残していただくんですけれども、ね、言うならやりすぎて疲れても、ね、後ろを振り向かんくらいな一心不乱の夜記念といったようなものがなされなければいけないか。私うちの修行士の方たちに、まあ、この頃心経心経でですから、めいめい心経で決めましょうけれども、やっぱりどこにかこう、まあ、抜けたようなものを感じる。だから本当に、まあ、夜中です。でも、なら、その、お昼前に出てきて、大場での五感でも十感でも上げて、とにかく一心不乱に神様に向かうといったような修行を、これは奨励しなければいけない。これは修行しているだけではない。信者一同にもそれを、そういう修行をさせてもらう。断食じゃない。水行じゃない。火の行、水の行じゃない。神様に打ち向かう修行。これはいかに和行に似たけれど、見とるけれども和行じゃない。それには信行が伴う手を。あまりにご苦念をいわばおろそかにしてきた。特にアイラブではご理解中心ですから、どうしてもご祈念の方がおろそかになってくる。そこでご祈念はやはり自分のうちでです。本気で取り組まなければいけんのではないかと。昨日はマンションの不警戒でしたから、不警戒が終わった後にいつも食べて1時間ばっかりお話をさせてもらうことになった。中で私お話をさせていただいたことですけれども、昨日の晩でした。昨日もお話しましたが、あの文雄先生が足を揉んでくれながら私に話してくれたことを、まあ、話したことです。というのは、先生の財布を頼んでおる立ち物資産ですよね、財布資産で、男の方で、まあ普通で言うなら、まあ普通ちょっと頭の足りない人、八五とか七五とか言いますがね、まあ七五方ぐらいしかなか人らしいです。ところが他のことは何にもできんけれどもね、その着物を縫われるということだけにはきちっとした仕事をなさる。それが一番初めに私がその人に頼み合ったりするのは、もうそれこそ小屋のような家に住んじゃった。それがね、この頃行くたんびに、あの皆さん、あんたも創価学会に入らんかってその言われる。私が創価学会に入ったのは、あのそこに、まあ、導きというですか、釈服に来た人が、あんたが10年間お題目を朝100遍、夜100遍唱えるなら、必ず10年後には立派な苦心ができるって言うた。だから人間は単純ですから、それだけにこう、それは本当に確信を持ってそれを、まあ、言われてからですね、そうなってそう入ったわけです。で、それからというものはもう本当に南無妙法蓮華経をですね、100遍ずつ朝と晩に唱えることをした。南無妙法蓮華100本じゃ100遍だから大した時間かからんと思うんですよね。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経一生懸命に唱える。だからちょっと後ほどが聞いておかしいようですけれども、たっぷりも唱えよるうちにはです、のこの頃はね、その唱えるとこありがとなって、2時間ぐらいそのご本尊様っていうですか、ご本尊様の前でたとごとないことになってきたという話をしたそうです。ということはどういうことかというと、仏様に打ち向こうっておる、夜神様に打ち向こうっておる、その姿がもうそのままね、もういや後ろへ振り向くことをしない生き方であると同時に、そうして一生懸命にお題目を唱えておるうちに自分の心が清まってくるのです。心の中に安心ができてくるのです。心の中が落ち着いてくるのです。そして話を聞くうちに、例えば今まで一日に2枚仕上げとったのが3枚仕上げられる。だから1枚ずつ残っても10年するならやっぱり家の金が立つでしょうね。ということは昨日のご理解じゃないけれども、人が5時間働くとこは6時間働くということなんです。 それこそ徳は金なる。徳は言うならば徳なるである。寸暇を惜しんで一生懸命仕事へ打ち込むなら、仏様へ拝むということも、それこそ南無法蓮華経をいわばお題目を立ったのは、どんなことがあっても唱える。心が安らぐ、心が清まる、心が何とは嬉しくなる。ご仏前から離れることなかこと、ご記念がありがとうなってくる。これには娘やら息子たちがついてる。最近あそこに行くと、その息子やら娘たち の, その青年、まあもちろん青年会ですよね、青年会の人たちがグループが集まって話をする。それから会合って言ったら、もう絶対ご本部参拝、ご本部参拝って言うから私らんけど、その本部の方へ参られる時なんか、どんなん険しいもの持って行っても、皆さん、あん私が神様へ仏様へ向こうとったらダメだって、もう絶対断るそうです。どんなにその例えば条件の良いものであっても。そしてみるとです、これは私は話を聞かんでも、そのご記念からでも素晴らしい境地につながっていけれるということが分かりますですね。もちろんおかげにもつながっていけるということが分かりますよ。その上話をいただいて言うなら、よい本心の玉を磨いていたら溜まっていくなら、へりょっと奥が打てられないはずがない。私は今の金光教にはそういうようなものが欠けてきたのではなかろうかと思う。創価学会の先代、初代でしょうかね、戸田行政とか言われる方は、まあ、思想犯人ですかね、刑務所に2年間つながれておる。その獄僧からです、その自分の子供に手紙を書いておられる。でそのことを昨日、マンションのお母さんたちに聞いていただいたんです。そのまだ11歳にしかならない子供さんに手紙を書いておられます。そしてその手紙の中にです、僕の一日のうちで一番都合の良い時間を知らせてくれ。そして僕の一番都合の良い時間にお題目100遍唱えなさい。お父さんも僕が唱える時間に必ず100遍唱える。そこにね、言うならば、ね、国内、国外にあっても必ず親子の交流が必ずあるとお父さんは信じる。これは親子同盟だよと書いている。あとその親子同盟であるというところに非常に感激したんです。だから昨日のお母さんたちにして、あんたたちはどれなもの朝晩のご記念なしよんの夜なんかはしっかりご記念をさせていただいて、もううちのお母さんが一生懸命神様に向かう姿をまずは見せておいて、そして子供と都合のよかお話し合いをするときにです、ね、あんたも大払い一緒にそのお母さんも拝もうじゃないの、大払いを覚えなさい、天地貸付を覚えなさい、廃止を覚えなさいと言うて、親子同盟を作っていくような生き方をするならね、信心の継承はもう間違いないかと思います。信心の継承ということはこの大切な山も生まれておるんです。どこでもそれが悩みの種だと言われておるんです。本国教は、ね、そういう確信に満ちたです。同じ時間に同じ題目を100遍唱える。僕の一番都合の良い時間に僕が唱える、その時間にお父さんも唱える。必ずや国外国葬外にあってもです、親子の交流ができると思うといういわば子供さんに対する信心の教育をしております。親子同盟が良いじゃないですか。そして家の中にそういうご記念の雰囲気というか、ありがたい雰囲気というものを作っていくことに、この世の金光教は欠けておるのではないかと思います。ポンポンと手を打って雨戸の手を上げて天地がけつけして、そしてそれでご記念したつもりでおるようなことでは、自分の心行くまでのご記念心行くまでのご記念をさせていただいて、神様へそういう一瞬を向けるところから、その間だけでも心が喜びに満ちてくる、心が平静になる、 安心感もある喜びが湧く、ね、そのこの人生がいうその人がです、ね、そして仏様へ向こうたらたまには2時間ぐらいお題目を上げておることがある、離れたくないことはあるという話を無事に聞いてきてです。私そんな話をしてくれて、私は、まあ、今日改めてそのことを思うて、この84節をいただいて、夜おごりがましいことをすなということは、ね、金光教があまりにも高く止まりすぎてきたんだ、あんまり品が良くなりすぎたんだということでございます。金子様の新人社長もお頑固でばかりおごちかというようなことは言わん。あとでも鎌倉時代に、また信者時代にです。すぐ後ろが道でしたが、本に金子様じゃどうしたらいいのかなんじゃろかというくらいに、あたるのでご機嫌が絶えなかったです。家族中のものが拝みますか。その拝むということはいかにもね、この方は記念来取り助かるのじゃないと言われるけれどもです、拝むということがです、神に向こうたらやりで後ろから疲れるようなことがあっても振り向かんでするぐらいな迫力のあるご記念をさせていただくうちにです、心が清まるです、心が安心が生まれてくるです、心に新人の喜びが湧いてくるです。ここにおかげの受け物がすでにできたのです。その方はいわゆる祝福を受けてです、そして10年のうちにはそういう小屋のようなうちに住んどった人がです、10年すら見よってなさい、あなたが立派な家を建てられるようなおかげを受けられるという、それに通りに建てられたわけじゃないけれども立派な家を買われてそちらに移り住まれたという話をしております。多段の意思です。よそことじゃない、本当に良いものは本当にやっぱ取り入れていかなきゃいかん。そして今金光教でかけておるものは、私は金光教全体がおごりがましになってきたこと、あまりに心が良くなりすぎたこと、金光教じゃ次の拝んだりご記念やらはあんまり重点を置かない、それこそ心が清まるまでの言うならばご記念なんかをしない、心に喜びが湧くまでの言うならばご記念やらをしない、ざっとなってきた。だから一般受けは非常に良かった。なので信心が品が良い、品が良ならすぎた、そして道に草を生やすような結果になって道が狭くなってきた、そこに気づかせていただいてこの頃からいただくようにですね、レンコン畑を埋めていくようなあり方からです、本当に後ろにある開墾されるはずのところを開墾していくような生き方にならなければならないといったような信心と同時にです、私は今日皆さんに聞いていただくようなところがですなされなければ、まず一つ哀楽から、ね、哀楽今修行が和洋してんのですから、せめて私はもう今日早速今日からです、そういう例えばね、大払いの問題は自分の心の中に喜びが湧くくらいまでです、ちょっと大払いを実感でも2時間でもあげられるような時間をね作るということは、それもなおさつきの残りから言うとです、ね、時は徳なりということにもなるのです。神様へ向かう時間がそれだけ多くなるのですから、ね、でそういう例えば信心をさせていただくならです、子供でも孫でもついてこないからない、後ろからついてきて拝むようになる、親子同盟ができるようになる、ただおざなりなご記念やらはもう本当につまらん、ね、もう申し上げますということもなかろうけれども、それでは信心の言うならば値打ちがない、信心で心を清めるとか安らぎとかというそういう安らぎも受けられないような、心が落ち着くような、不安が消し飛ぶような、いわばそういうまあ効果がご記念にはあるということです。私もまあ言うならば哀楽から、ね、そういうようなことを本部へ向かっても、ね、感謝的ではありますけれども、おかげの泉ならおかげの泉を持って提言していきたいと思います。 金光教が教団がおごりがましいことになってきた。おごりがましいということは多幸となっておった、あんまりにも。そして金光教はなかなか信が良いというふうに信じのない人たちは定評づけるようになってきた。そしたらご利益が受けられるようになってきた。だんだん道に草が生えてくるようになってきた。そしてここのところに今日は気づかせていただいて、ね、知った、いわば金光様の新人の匂いがプンプンするくらいの、ん、マスケいつ行ったって拝めよって拝めよってするぐらいにです。そして拝むことを本気で私はしなければいけない。それは拝むことだけじゃない、必ずそれは信仰につながる。おかげの受けられる心の状態がいただける。それに話を聞いて助かる道である、やる話を聞いて心が開けてくるという、そういう誤った信心をこれからの根拠というならば、アイラブに早速そこのところをです、ね、取り組んで、そういう修行に入りたいと思います。皆さん、これはアイラ教会のこと、内部のことじゃない、自分の内でのことですよ。ここではなら大バレを上げとくと話を聞いてという、それが中心ですから、ガンガンやられたんではお話がいただきにくいし、またここでお話が伝えにくい。だからうちに帰っての信心にです、とでも一つ今晩からでもね、本当にもうせめて大バレ実感ぐらいはね、上げさせていただくと本当にありがたいです。確かに、しかもね、自分の気持ちの方だけじゃなくて、もうこれは絶対、そしてなら夫婦で、親子で、家族でそれを続けられたらです、ね、親子の言うなら親子同盟、夫婦同盟もできましょう、ね、そして私は、道が狭くなってきたというか、口に道に草を生やしてきたというか、ね、その草を取らせていただくことにもなら、道を広げていくことの一つの、まあ、手段とでも申しましょうね。そういう私信心をこれからの金光教には必要だと、それこそ極人が必要だなっていうことはまだ誰も今国教団で言っていないです。極人は誰でもしようです。だっていつも神に一心に届くような極人をしようなんです。それにはそれこそ創価学会の方たちがですね、お題目修行をなさるように、100回でも200回でも南無法蓮行ことねといううちにです、おかげもいただけれる状態があってです、小屋のような家に住んだ人が10年後には立派な家を建てたというようなおかげにつながらないはずがないです、ね、そういう一つおかげをいただきたいと思います。